あなたが最終的にやりたいことは何ですか？実はこの質問、私が1週間のうちに2人から言われたことなんですね。なんでそれ聞いた時に、なんだろう、今私がやってることって、あ、最終的にそのためにやってるんだっていうのを改めて、気づかされたことがあるんですね。なんで今日はこの私が最終的にやりたいことと、それに向かうためになぜこう今のね、あの事業とかをやってるのかっていうことについてお伝えしていきます。この放送は37歳で業界未経験からアパレルブランドを立ち上げて、今年で8年目の私がやりたいことは何歳かでも形にできるというメッセージを伝えるために、日々の試行錯誤から見つけた気づきをお届けしております。ということで、まずですね、最初に私が人生をかけて、最終的にやりたいこと、今のところここが、これができたらもうなんかやりきったなって思うことは、多分ね、スタンド FM でこれ私、2、3回は言ってると思います。1回は、楽天家あきちゃんの、コラボの夢ってなんだっていう配信の中で、言わせていただいたんですけども、父が作った、瓶型の着物を、今、日本で売られている一番最高額、私が調べた中では4500万円だったので、5000万円で販売する。これが、今、私が一番やりたいこと、最終的に、やりたいことになります。ただですね、なんだろう。じゃあそれすぐできるかって言われたら、できないんですよ。できない。できない理由を探すって簡単じゃないですか。簡単なので、あれなんですけども、やっぱりそこを達成するためには、いろいろやらないといけないことが多々ある。で、私ですね、王道のやり方って嫌いなんですよ。なんだろう。王道って、まあまあ、最終的には王道に、たどり着くのかもしれないですけども、最初から王道な道を進もうと思ったら、夢なくないですか？なんだろう。じゃあ、私、まあ一応今アパレルブランドを運営させていただいてるんですけども、アパレルブランドの王道な道で考えると、例えば、このファッション系の学校に通うとか、縫製ができるようになるとか、パターンが引けるようになるとか、まあ何らかしら、あとは販売、ね、アパレルの接客、スキルを身につけて、こうなんかコーディネートの提案するみたいな、なんかそれが王道だと思うんですね。私がやってることって、ちょっと自分で言うのはおこがましいかもしれないですけども、王道ではないと私は思っております。まず別に私は自分のアパレルブランド、こういう風に着用したらいいですよってコーディネートの写真とかアップしないですし、もちろん自分で縫うこともできないです。パターンも引けないです。接客も得意じゃないです。じゃあ、それができなかったからって、ブランド運営できていないかって言われたら、できているんですよね。なんだろう。なんでその、なんか王道でやろうと思った時に、私はワクワクしなかったんですよ。なんだろう、こう、別にコーディネート提案したくないし、みたいな。別に洋服を作ることが私は楽しいわけではないので、この出来上がったものに対して、わーわー話をすることが好きなんですよね。これのここ、いいでしょうみたいな。ここの部分を切り取って洋服にしたんですみたいな。例えば、その、私の中で、正直どれも柄に関しては、父のたくさんある図案の中から、これを選んで洋服にしたって、私の中では結構な自信があるから、なんだろう、この切り抜き方面白いよねっていう自信があるから、やっているんですね。例えば、古典柄で、稲妻模様っていうのがあるんですけど、その稲妻模様の中に鶴亀模様も一緒に入っているのをわざと分解するっていう。で、鶴亀模様を分解したらちょっとドットっぽく見えるんですよね。なんで、それをこうドットで見せた時に、なんだろう。ね、こう、よく見たら鶴亀模様っていう、この発想面白いんじゃないみたいな感じで、やってたりとかですね。ちょっとそれはね、本題から逸れちゃうかもしれないんですけども、その王道じゃないんですよ。その広告の打ち方にしても、 この前 EC サイトの勉強会にやった時に、やっぱやり方って王道じゃないんですよね。だからこれ良くも悪くも王道じゃないから、変化球だからうまくいくときバホーンって跳ねるんですよ。当たらない時もあれば、うまくいくときにこう跳ねるっていうのが、やっぱり王道じゃないイレギュラーな人の特徴なのかなと思っていて、まあ、それもあってですね、王道のやり方では父の、着物を5000万で売りたくないっていうのが一つのこだわりで、そのこの道やっとけばいいっておもろくないじゃないか、面白くないじゃないですか。でそもそもで王道でやってて5000万で売れないですから、待ってくださいよ、まあ、そんなすぐ否定したらダメ、否定したらダメなんですけども、まあ、王道でやったら展示会ねやって、で最初5000万するやつなんか1億とかつけるんですよ、呉服業界だったら。それでね、なんかこう無理やり値段を下げていって、最終的には5000万に落ち着いて販売するみたいな感じとかだとね、なんか嫌なんですよ。もう最初から5000万で値引きしないです、値引きはできないです、一点もんっていうので、なんかこう、まだすみません、これを私は5000万円で販売する道筋は、立ってないです。ただ父が作ってる、着物を500万ぐらいだったらこうやったら売れるんじゃないかなっていう道筋はあるんですよね。だからそれをこう徐々に登っていきながら、まあ、多分10年かかりぐらいじゃないですかね。早くても10年ぐらいはかかると思うんですけども、なんかそれをやっていきたい。で、私がそこにたどり着くまでに、今こうなんだろう、ものすごくやりたいなって思って、もちろん時間もお金もかけていることは、やっぱりこう自分がやってきたこの経験を、なんかこうやってきた経験で人の役に立てたら挑戦することが楽しくなると私は信じていて、挑戦することが楽しくなったら僕無敵だと思うんですよね。ただここで挑戦することに対しての私が今抱えている、課題は、やっぱり新しい挑戦ってめちゃくちゃお金かかるんですよ。で、お金かかるし、それを回収するって言ったらあれなんですけども、お金をかけて、売り上げが上がるまでにものすごく時間がかかる。で、そのかけた分の費用のプラマイゼロになるまでにはもう1年とかって早いんじゃないですかね。ぐらいかかるので、その過去にこういう挑戦をしてきて、でその時にはこういった不安があったのを、こういう風にアイディアで乗り越えてきましたっていうので、こう人のね役に立てれば、で王道のやり方は世の中にいっぱい出てると思いますし、今ならね AI に聞けば王道のやり方っていろいろ出るはずなんですよね。でもこのなんかイレギュラーな方法とか、まああとはもう実際にね、やっぱりこう人がちゃんと経験したことって、なんかこうこれからの時代武器になると思っていて、まあ、それもあってね、最近このどうやったら自分の経験をねお金に変えれるかっていう、そこを変えれたらね、もう、まあ、なんかダブテって言ったらあれなんですけども、もう挑戦することがね楽しくて、まあ、多分私の多分人生として挑戦し続けて生きていきたいんですよ。だからこうフルマラソンも歩かずに走り切りたいっていうのもあったりとかですね、するので、そうですね、なんで、いや、今日のテーマ、最終的にやりたいことは何ですかっていうところで言うと、私の場合は、父の作った着物を5000万円で販売する。で、その道の途中で、今、私がやりたいことは、過去に挑戦してきたことの経験を、やっぱりこう、なんだろう、伝えて、ね、これでなんかすぐお金にするってなったら、なんかこう、やらしいというか、お金が先に先行してるんで、 うまくいかないのかなって思って、私は過去にやってきたことをやっぱこう発信して人の役に立つっていうのが、大切なのかなっていうのでね。でもね、これあまりにも過去すぎたら忘れちゃうんですよ。まあ、例えばクラウドファンディングで私がうまくいった時はこうやったっていうのも、もう今から8年前なんで、8年前のクラファンのやり方と今のクラファンのやり方って違うと思うんですよね。なんで、まあ、もちろん広告の配信の仕方も日々変わってますし、それで言うとね、ほんと直近で私がうまくいっているやり方だと思う、アンケート戦略なんですよね。だからそこをね、やっぱもっと発信して、これからね、新商品作りたい、EC サイトだけで運営している人のはもうアンケート絶対やった方がいいです、その理由はみたいな感じのね、アンケート大作戦、アンケートを取ることの、魅力みたいなことをね、やっぱもっともっと発信していって、こう人の、まずは人の役に立っていくっていうのが、大事かなと思っております。だからね、それをね、もっとやりながらっていうところはあるんですけども、最後にこんなね、言い訳とか言わなくていいのに、言い訳をしてもらうと、今ね、結構繁忙期、何の繁忙期、繁忙期イコール発送作業に追われているっていうですね、感じで、日々もはや私の現在の仕事は発送屋さんですみたいな感じなのでね。いや、発送するとね、意外に疲れるんですよ。昨日とか9時に寝てたんで、そんなね、肉体労働をしながら頑張っている金正でございました。いかがでしたでしょうか。最終的にね、やりたいこと、あなたの最終的にやりたいこともぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。それでは本日も最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございます。